ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
おはようございます。文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。朝活版大人カレッジ、使える学びをコンセプトに幅広いジャンルで講義をお届けしていく番組です。では今朝の講師をご紹介しましょう。3週目になります。小説家の門井義信さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今朝は先週に続いて角川書店から発売中の門井義信さんの新しい本、屋根をかける人についてお話を伺っていきます。まあ、改めて本のあらすじを紹介しますと、日本に魅了され愛されたアメリカ人建築家は祖国との開戦前夜、日本人として生きることを選んだ。今に至る日米関係の礎、屋根を築いた男の信念の物語とあります。まあ、前回はこの主人公でありますアメリカ人建築家ウィリアム・メレル・ボーリズが手掛けた建築物、そしてまあどんな人なのかっていうのを伺ってきたんですが、今回は物語終盤、メレルさんが戦後の日本を形作る上で、まあ、ものすごく大きな影響を与えたかもしれない、はい、まあ、その役割について伺っていきます。どんな活躍をされたんでしょうか。
終戦直後に、昭和天皇の位置づけというのがすごく微妙になるんですね。はい、敗戦国の君主ですから、やっぱりどうしても、退位、天皇を辞めちゃうというところまで、考える人がいる。アメリカの方でも、それを考えた形跡はあると。で、最終的にそれを今のような形で、天皇、および天皇制度を残したっていうことにどうも、ボーリスが絡んでいたっていうことのようなんですね。
はい、具体的にはどんなことをボーリスさんはされてたんでしょうか。
日本人の間で日本は負けたけれども、でもこの天皇制度は残そうと、引き続き昭和天皇に、天皇になっていただこうというふうに考える日本人の勢力っていうのはいまして、うん、その中の、まあ、リーダー的な存在が近衛文麿、はい、戦前の総理大臣まで務めた人ですけれども、この人だったんですね。で、ただしこの人はもう戦前の総理大臣ですから、なかなかこうアメリカ人の要人とはアクセスできないわけですね。うん、でそこでアメリカ人の要人、特にマッカーサー元帥と話をさせてくれと、会談のセッティングをしてくれっていうふうに、あちこちに頼んだ。その頼んだ一人は、ボーリスだったということのようです。うん、
はい、まあその時ボーリスさんは確か軽井沢に行かれてて、はい、っていうことで、
はい、
まあ近衛さんのサイドからすると近くにはいなかったわけですけど、
はい、
そんな中からもやっぱりメレル・ボーリスさんが選ばれたっていう理由は何だったんでしょうか。はいはい、
まさに今おっしゃったところにヒントがありまして、はい、二人は軽井沢仲間なんですね。
あ、そうか、軽井沢で会ったことがあった。
はい、はい、で、ボーリズもまあ一応結構成功者ですから、お金持ちだし、うん、軽井沢に別荘を持ってた、どころか人様の別荘まで建ててあげたぐらいのところですし、近衛さんはもちろん軽井沢に別荘を持ってますから、夏なんかだと一時二人はよく会っていて、うん、普通に友達だったらしいんですね。うん、あ、それは戦前のことです。で、まあ、それで近衛さんは総理大臣になっちゃうし、うん、メレルもどんどん忙しくなって、ずっと会わなかったところへ戦争が来て、で戦争が終わってみたら、ボーリズの方からしますと、あ、近衛さんが会いに来て、これこれこういう風な事情だからアメリカ人の GHQ との会談をセッティングしてくれというふうに頼んできたという流れですね。
はい、まあ、この時は帰化されて、まあ、国籍上は日本人になってるんですけど、
はい、
やっぱりこれはアメリカ人からならアクセスできるんじゃないかという考えがあったということですよね。
は
い、
そうですね。うん、アメリカ人の GHQ の、 そのマッカーサーの側近の中に、ボーリズとすごく親しい人がいる、これは確実な、事実なんですね。うん、ですからそれをおそらく近衛さんは聞きつけて、そういう人脈でもって、マッカーサーにアクセスしてくれないかということをお願いしたんだと思います。
はい、まあ、で実際に、まあ、アクセスもし、
はい、
そしてマッカーサー元帥に手紙を書いてるんですけど、
はい、
この内容が、まあ、本読んでてハッとしたんですけど、
はい、
マッカーサーに伝えた内容の手紙が、まあ、天皇制度は存続されるべき、
はい、
ただし天皇が自ら神聖を否定するなら、
はい、
まあ、これがその後の人間宣言と呼ばれる、まあ、言葉につながっていくわけですよね。
はい、その メレルが、それを手紙を出したということと、で結果として人間宣言という事実があったということの間にどこまで深いつながりがあるのかっていうことは、まあ、実はあの資料では裏付けはできないんですね、うん、とボーリスが手紙を書いたことは確実、うん、で人間宣言という歴史的事実があったことも確実、うん、で、まあ、僕はその間には全く偶然ではない何かの関係があっただろうと思って書いたんですが、うん、ここは皆さんが僕の本を読んでいただけるなら、考えていただきたいところではあります、
うん、まあ、ここに秘密があったんじゃないか、はい、まあ、その流れとかメレルさんの、まあ、葛藤だったり、まあ、いろんな気持ちっていうのはこの本に書かれてますね、はい、まあ、皆さんお読みいただきたいなと思うんですが、はい、まあ、その後メレルさんはその昭和天皇に会う機会があるんですよね。
はい、これは京都御所で確かに2人は会っていて、うん、でそして、どうもその昭和天皇が何らかの形でお礼を言ったらしい、うん、ボーリスさんに。で、これは何に対するお礼なのかっていうことをいろいろ考えると、まあ、一つはそういう日本とアメリカの間の架け橋になってくれた、うん、屋根をかけてくれた、そのことに対するお礼っていうのはあるんじゃないかなと思います。
はい、まあ、ここは本当に陛下とメレルさんと、
はい、
まあ、本当にこうご本人の気持ちを直接聞かない限りはわからない部分で、
はいはい、
まあ、もちろん言えない部分もたくさんあったんでしょうけど、
はい、
まあ、そこを門井さんがつなげられたという、まあ、小説になってるんですけど、
はい、
すごくこう面白いなっていう言い方はちょっと適切じゃないかもしれないんですけど、まあ、当時天皇陛下はこう特別な存在ですけど天皇陛下はまあ人間なんですっていうことを主張したこの方がまあキリスト教の伝道師で、やっぱり神とは何かっていうものについてやっぱりこうそれまでの人生深く学んでいたっていうこともあるんですかね。
それは大いにあるんじゃないかと思います。多分日本に来た当初はボーリスはなんじゃこれと思ってたと思うんですね、まあ、当時の天皇はもちろん明治天皇ですけれども、やっぱり人々が実在の君主に過ぎないものを、まあ、いわば神様として崇めてるっていう風景は大統領選の国から来た人にとってはちょっと理解しがたいものだったと思うんですね。で、そういう意味ではボーリスはその天皇制に対してはあるいは天皇に対しては反発していただろうと、
うん、
ところが長年日本に暮らすうちに少しずつ日本人のメンタリティも分かってくるようになって、そして日本人と共に敗戦まで、戦いに負けるっていうことまで経験すると、
うん、
彼の心にどういう変化が起きたのかっていうことは、まあ、僕この小説を書く前からやっぱりそれは一つのこの小説の結論めいたものになるなというふうには思ってました、う
ん、はい、まあ、実際それはこの小説の中に書かれてます、
はい、
まあ、陛下とメレルさんの触れ合いの部分で、
はい、
まあ、ちょっと皆さんにも感じていただきたいなというふうに思うんですけれども、
はい、
まあ、本当にこう大きな決断をしたというか、
はい、
戦時中に帰化をするっていうのは大変な決断ですよね。
そうなんですね。アメリカ人ですからアメリカに帰ればいいんですよね、うん、普通に考えたら
僕がアメリカ人ならも絶対そうしてると思います、
うん、そうですね、僕でもそうしてるんじゃないかな。実際、うん、他の宣教師とかはみんな帰ってるわけですし、はい、別にそれは悪いことでも何でもない祖国に帰るだけの話ですから。でしかもアメリカ人から見ると自分の国もよく知ってるわけですから物量の差、戦力の差、うん、そういったものもよく分かってただろうと、
うん、
で、そういうものが全て分かってた上であえて日本に帰化する、日本人になるっていうことを選んだっていうのはすごいと思うし、
うん、
またその心は知りたいなというふうに思いました、
はい、まあ、その心の内を描き取って、まあ、この小説になってるわけなんですけども、はいはい、実際どれぐらいの資料っていうのを見られたんですか。
段ボール3箱ぐらいまでは数えてたんですが、
うん、
まあ、そこから先はもうちょっと面倒くさくなって数えるのをやめてしまったぐらいの感じです。
まあ、それぐらいこう裏を取りいろんな方の証言を取り、
はい、
まさにメレルさんに挑むような気持ちで、はい、それを本当にこう一本の線につなげていったわけですよね、
はい
はい、で、まあ、その先にあったのが、まあ、この門井さんご本人のコメントですけど、
はい、
このラストシーンを描くために私は歴史小説家になった、
はい、
これなかなかご本人としてもここぞっていう時にしか言えない、
は
い、
そうですね、ちょっと僕もそれが印刷したら帯を見るとちょっと本屋さんで見ると僕もちょっと赤目してしまうんですが、まあ、嘘はついてませんもちろん。
いや本当にこうその気になるラストシーンなんですけど、
はい、
あここでもメレルさんが、
はい、
今の日本の人なら誰もが知ってる橋渡しをしてるんだっていう、
うん、
メレルさんがこういっぱい蒔いた種がこんなところにも花開いたのかっていう、
はい
はい、すごいお話ですね。
僕もここまですごくなるとは思ってなかったし、
うん、
ここまですごい人だとは思ってなかったんですね。そういう意味では本当に書いていて僕自身がすごい勉強させていただいたっていう感じです、うん、
はい。まあ、建築家ですので橋を架ける人じゃなくて屋根を架ける人なんですけど、
はい、
まあ、ちょっと3回にわたって聞いてきまして、改めて門井さんからご覧になって、
はい、
このウィリアム・メレル・ボーリスさん、
はい、
どんな方でしょうか。
全てのことに手を抜かなかった人です、
うん、
もうそれは家庭生活からお金儲けからもちろん仕事建築を作る、メンソレータも売る、昭和天皇と会う、全てのことにおいて手を抜かなかった人ですね、
うん、
ですから正直書いてる時にちょっとまあ疲れちゃう部分もあったんですけれども、うん、今になってみるとその疲れさえもが懐かしいという気がします、
うん、はい、もう素晴らしい充足感があるわけですね、
はい、
まあ、改めてですけどこの新刊屋根をかける人、かかといさんにとってはどんな作品になりましたか。
一冊の本、380ページぐらいの本に過ぎないんですけれども、そこに含まれているものは情報量という点でもその心理、人間の心理っていう点でもすごくすごくたくさんなものになったなと、はち切れそうなぐらいになったなというふうに思います、
はい、まあ、本当に歴史がお好きで、
はい、
まあ、どんどんこう歴史を取り入れていって段ボール3箱じゃ収まらない、
はい、
そこまで突き詰めてっていうのはやっぱ門井さんだからできた作業かなというふうに思いますし、
ありがとうございます。
この本を通じてやっぱこう改めて歴史ってつながってて、
うん、
なんか気づかないうちに身近にあるんだなっていう。
あ、そうですね、はい、それはもう言っていただくとすごい嬉しいです。歴史っていうのはガラスケースの中にあるものではなくて、
うん、
今我々が息をしているこの世にあるものなので、それは必ず現実とつな今の我々とつながってるし、また各方としてはつながってるところも書かないと歴史として嘘だろうっていう気がするんですね、
はい、まあ、ぜひともこの門井義信さんの新刊屋根をかける人、門川書店から絶賛発売中です。皆さんも書店でお手に取ってください。今日の講義の一部はポッドキャストで後ほど配信します。大人カレッジのホームページから聞く図書館のバナーをクリックしてアクセスしてください。今朝の講師は小説家門井義信さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週の講師は航空旅行アナリストの鳥海高太郎さんです。では朝活版大人カレッジ、今朝はこの辺で、また来週です。